南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらを敬もあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所の、1025の曽谷入道とのご返事ね、曽谷入道とのご返事ね。はい、短いですね、最初から最後まで、読みますね。はい、曽谷入道とのご返事、方便本の調合書き参らせ候先に参らせ候来し自画下に愛添えて読みたもべし。この経の文字は皆ことごとく精進明覚の御仏なり。しかれども我らは肉眼なれば文字と見るなり、礼せばがきは豪華を人見る、人は水と見る、天人は甘露と見る。水は一つなれども家宝に従って別々なり、この経の文字は妄言のものはこれを見ず、肉眼のものは文字と見る。二条は国と見る、菩薩は無量の訪問と見る。仏はいちいちの文字を金色の釈尊とご覧あるべきなり、植物即時仏心とはこれなり。されども百件の行者はかようにめでたく渡らせたもご橋立て祭るなり、ただ愛構えて愛構えて異念なく一心に霊山浄土を着せらるべし。心の人はなるとも心を人せざれとは六穴密教のもんどかし。異彩は剣山の時を騎士僧侶教教金言。文明12年3月日、曽谷入道殿の日蓮花王、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。皆様方のですね、新人の真心で、10月の13日にもですね、お会式が無事に、報酬することが、できまして、また1年ですね、新たに、新人の志をですね、積み上げることができたなというふうに思います。 また来年のですね、お意識に向けて、一日一日、大切にですね、この新人修行を志して、行ってもらいたいというふうに、思います。私のところへですね、昨日、5回目の何て言うんですかね、予防接種の、案内が送られてきまして、オミクロン株対応なんとかかんとかって書いて、ありましたけども、これも何回、5回目ですけど、6回目行くのか7回目行くのか分かりませんけども、もうできるだけですね、お互いに気をつけて、まあ、気をつけなきゃいけないのはコロナだけじゃないんですけども、この寒さに向かいますのでね、インフルエンザとコロナと一緒になったらと、一緒にかかったらどうなるのかなと思うような、この状況なんですけども、もう本当に注意して、初心を忘れないで、注意してやっていくしかないなというふうに、思います。お互いね、まあ、信者さんの中には直接かかった人はいないんですけども、家族の方がね、かかったり濃厚接触者になったりということがあったりして、まあ、日程表にも書きましたけれども、本当にお参りできない事情の時には同じ日時に、同じ時間にですね、家のご本尊様にお参りをして、同じ志で、その時間を過ごして、それで、また新たな気持ちで乗り越えていってもらいたいなというふうに、思います。さて、今読んだところの御所は曽谷入道殿のご返事ということで、御所の中にですね、曽谷入道という名前が、曽谷入道さんに与えられた手紙が何通もありますので、皆さん方も、まあ、親しみがこのあると思うんですけども、身延で、大聖人が身延に、おられた時にですね、この曽谷入道に送られたお手紙ということなんですね。で、最初のところの1行目のところはですね、方便本の調合を書き参らせ将来、先に参らせ将来し、自画に愛添えて読みたもうべしと。で、この方便本の調合というのは、私たちが読んでいるこの背負げのことですね。大聖人の時代にはですね、この印刷した経本というのはありませんから、ですから新人をしていこうという時にはですね、この大聖人とかお弟子さんがですね、そのこの権行の経本を作ってあげるわけですね、書いて。それで、最初にですね、まあ、どういうわけか、背負げを一緒に、書いて、渡さなかったのか、最初はこの自画げの、まあ、初心者だということもあったのか、この自画げ方便本と自画げのこのお経を書いて、このお経をあげなさいよというふうにその渡したみたいなんですね。で、どのぐらいのこの月日が経ったのか、今度はこの背負げをこの書いて、そしてこの手紙に添えてですね、でこのお経を前に置く前にお渡ししたところの、この方便本の自画 この受領本ですね、それとこの合わせて、この読むようにしてくださいよということをですね、まずこの一番の目的をですね、まあ、大聖人の手紙っていうのはもう本当にですね、まあ、紙が貴重だったということもあるんですけども、めっきり寒くなってまいりましたとか、めっきり暖かくなってまいりましたって何もないんですよねもういきなりなんですよね。いきなり大弁本の調合を書き参らせ候というふうにいきなり、書きますよね。私たちはがきでもそんなこと書きませんよね。この間送ったみかんは美味しかったかっていきなり画家が書きませんよね。本当に、まあ、いくら紙が貴重だって言ってもすごいなと思うんですけど もうそのまんまこの要件を、まあ、この書き始めているということですよね。で、まあ、方便本であろうが受領本であろうがですね、この経の文字は皆ことごとく精進明覚の御仏なりとみんなどの字もですね、私たちが読んでるお経の中には毒っていう字もありますけども、この毒っていう字も要するにその仏の心をこの私たちに伝えるために使っているその文字ですから、毒っていう文字であってもみんなその生身のこの仏なんだというそのことなんですよね。で、話は飛ぶんですけども、前ですね、一番最初に作ったお経本にはそうなってるか分かんないんですけども、東の権行の時の観念本にですね、精進明覚事業のご利益大梵天皇大釈天皇っていうふうに精進明覚っていうのがこのあったんですよね。でそのお経のですね、もうずっともう だいぶ以前になりますけど、お経本お経、私たちが読んでるお経の解釈の解説の本をですね、解説の文を書いた時にですね、その改めてですね、この精進明覚事業のご利益っていうその観念本の言葉がですね、その一体何を表しているのかということをですね、その勉強し直してこの調べ直したんですよね。でそのまあ太石寺が出している本も全部読んでですね、この調べたらですね、もう全然そのトンチンカンなそのことがその書いてあるんですよね。その精進明覚ということはもう生身の私たちのこの、その命ですね。でその命にその明覚っていうその仏の命っていうものがその宿ってるんだっていうふうに書くんですけども、初座の初天前人と何にもその意味がつながんないわけですよね。おかしいなと思って、全然かその 解釈解説の本のその言ってることが 何を言ってるのか、まあ、全く分かんないなというふうに思ってですね、それでそのもうまあそのいろいろこのいろんな経典のこの本をですね、この、まあ、調べたんですけども、どう考えてもですね、精進明覚事業のご利益っていうのはもう日蓮大聖人様が凡夫としてですね、その生きられた中でですね、まあ、いろんな法難に遭ってるんですけども、だけどその法難をかいくぐってですね、その初天前人に法華経の行者として守られてその来たと。でそれと同じようにですね、その私たちもこの南無妙法蓮華経の法華経の行者として生きようとする私たちも、 この日蓮大聖人を書店全人が守ったように、それに倣ってその私たちも書店全人 にその守られるようにこのしてもらいたいということが、この精進妙覚事業のご利益大梵天皇大釈天皇というふうにそのこの書かれているわけなんですよね。だけどどう考えてもですね、もう私たちが大聖人と同じようにその法華経の信仰にこの貫いていくということはもうほとんどですね、そのまあ無理というか難しいというその状態だなと、死をも厭わないでこの法をですね、この世の中に伝えていくっていうことのことほどですね、私たちはその覚悟が決まってないなというふうに思ってですね、これはもうどう考えても大石 の出している解説の本の内容もですね、もう全く精進妙覚事業のご利益っていうことの意味がわからないで、昔からそうやって読んでるからそうやって読んでるなということで、そのやってるなということがまあよく分かりましたので、これはもうまあ外した方がいいんじゃないかというふうにその考えて、この法華守護の全てのこの書店全人、書店昼夜上位方向に絵越しというふうにそのまんまですね、この法華経の行者として生きる、その生きようとする私たちをこの昼夜の分け隔てなくですね、この書店全人にその見守ってもらいたいということをそのままこのシンプルにこの観念本にした方がですね、その訳が分かんなくて読んでる観念本よりはですね、このいいんじゃないかと、そこだけ大聖人を引き合いに出して、それと同じように守ってくださいとそれと同じようにやってないんですから、それと同じように守ってくださいっていうのはですね、ずいぶんなんか大げさな話だなと思って、そこのところを外して直したんですけども、そのこととこの文字は一緒なんですけど、精進妙覚の御仏なりっていうのは、私たち法華経の行者として生きる、その生きたまんま南無法蓮華経の仏の仏性をこの持っている、それと同じようにもう一文字一文字がですね、69,300何文字のでできている法華経の一つ一つの文字が全部その仏の命を表しているところのこの文字なんだということをこの示されているわけなんですね。だけど私たちは普通の肉眼だから、だからさっき言ったように毒って書いてれば、ああ毒かというふうに文字と見るとですね、霊せばガキは豪華を人見る、人は水と見る、天人は甘露と見る、水は一なれども家宝に従って別々なりと。でこれ一水試験っていうふうにこの言いますね。一つの水っていう実態は同じなんだけど、見るその立場によってみんな違うということなんですね。水っていえばですね、この雨も水ですし、その川に流れている淡水の水もそうですし、海の海水の塩水も水ですし、それから水蒸気みたいな目に見えないんだけど湿気としてあるものも水ですし、なんか最近なんですか、テレビなんかであそこで竜巻がありましたって、どこどこ地方で竜巻がありましたっていう、あの竜巻なんかもねグーッとって上がってますよね。あれも水ですよね。水 線状降水帯なんていうああいうもうザーッとこうやってもう降り続けるようなのも、なんでこんなに空にこんなに水があるんですかっていうようなものもみんな水ですよね。でみんな私たちは、どこどこの山にどこどこの川の水源地がありますなんていう、あそこが源ですなんて言ってますけども、全部源ですよね。全部別に山の奥行かなくてもどこを取ってもその水の源、どこが断ち切れてもその水の循環というものはその成り立たなくなってしまうということですよね。こんなに降らなくてもいいじゃないですかと、こんなに雨が降らないところがあるんですかっていう、もう干からびたようなところもあれば、もう毎年雨でその流されてしまうっていうようなところもその出てくると、もうなんで同じようになんないのかなっていうふうに思うんですけども、そういうふうなこの巡り合わせでこのできてるわけですよね。だから一つの水っていうものであっても、要するに目に見えない水蒸気のようなものもあれば、その人を殺してしまう災害になるような 大雨もあれば、でもう台風のように風に混じってくるものもあれば、海の水もあれば川の水もあれば、全部がその水っていうことなんですよね。でその立場立場によって全部水っていうもののその見え方がこの違ってくるということなんですよね。だから文字にしてもですね、その信ずる人が例えば南妙法蓮華経の妙を見た時に、ああこれは妙法蓮華経の妙だというふうに思いますけれども、信心してない人から見れば、妙かなんだろうなと言って、それでおしまいですよね。ご本尊様でも信ずる人が見れば手を合わせなきゃいけないと思いますけれども、信じない人から見れば、ああお前んちこんなものやってんだって言って、それでおしまいですよね。そういうふうにもう全く、要するにその立場立場によってそのものの存在っていうものの意味っていうもの、そのものの存在の見え方っていうものがその全部違ってその来てしまうということなんですよね。だけど人間はなんかもう目に見えるところにね、この優れてるとか劣ってるとか、その差別とか区別というのをつけたがるんですよね。よくね、鶏が先か卵が先かという理屈がありますよね。でもう卵から鶏が生まれるんだから、それは卵の方が偉いでしょうというふうに言ったら、いや鶏が卵を産むんだから、それ鶏の方が偉いでしょう、いやオスの鶏は産まないでしょうって言って、オスはダメかって言って話になって、わけわかんないんですけども、だけどどっちが偉いかっていうこと、それそこの世界で人間はこううごめいてるわけですよね。その白い方が偉くて黒い方が劣ってるとかいうようなことを平気でこの人間はそこに差別区別っていうものをこのつけたがるわけですよね。いや鶏の方がその絶対偉いんだっていう、じゃあ多数決で決めようやっていうようなことをその人間は言うわけですよね。だけど鶏も卵もですね、この目に見えない法というものが中心にあってそこに存在しているわけですよね。だからどっちが偉いんじゃなくて、どっちも大切でどっちもその尊いんだと、その優劣はつけられないんだと、まず法という道理があるからこそその鶏がいて卵が生まれて、卵からまた鶏が生まれて、そしてそれが大きくなってまた卵を産むっていう、そういうその循環の道理っていうものがその成り立つにはですね、まず一番根本に法というものがですね、そのなければいけないんだと。だからこの水っていうものがいろんな立場によっていろんな見え方をするんだけども、 その根本になっているところの共通した一貫して共通したところの法というものは一つなんだと、要は一つなんだということですね。そのことをその見失ってしまったならばですね、要するにこの信仰というものを目に見える範囲だけでその優劣をつけるというような、そういうようなその信仰になってしまうということなんですよね。だから功徳だとか罰だとかですね、こっちの組織の方が大きいとか小さいとかですね、そのそういう優れてるか劣ってるかっていうような、そういう世界でこの信心というものをその考えてしまったならばですね、それは南無法蓮華経の法というものをからその外れるそのことになるんだということがこの言えるわけなんですよね。話はコロコロ変わるんですけども、あの創価学会が、皆さん方がそのいた当時の創価学会っていうのが、まあその今創価学会の歴史の中で、まあ一番その膨れ上がっていたその時代なんですけども、その時代にその1000万人、その学会の招待数が1000万だというふうにこの言ってたわけなんですよね。だけど考えてみたらですね、日本の人口っていうのは1億ちょっとその超えた数なんですよね。で1億の人口、1億と人口1億だとして考えた時に、1000万っていうのは 10% ですよね。 10% 10% でそのいや高線ルーフだ高線ルーフだっていうふうにその言ってたっていうことなんですよね。その高線ルーフじゃないですよね。 10% っていうことは10分の1ですからね。で今その検証会のこの人たちがそのいろんなところにこの印刷物、新聞とかそういうものをこの配って歩いてるんですけども、あの人たちが言ってるのは、その300万検証会員になったらこの国が動くというふうに言ってるんですよね。その300万って 3% ですよね。それ動きませんよね。1000万でも動かなくて、1000万で結局その国境にして国立会談にしてっていうふうに言って、池田大作をじゃあ国会に喚問しましょうっていうふうに言ったら、要するに創価学会はそこで変質してしまったわけですよね。池田先生を国会に引きずり出すわけにいかないって言って、それでじゃあもう国立会談やめましょうっていうふうになって、それで終わっちゃったと。今のその創価学会公明党の体質にあの時に変わってしまったということですよね。だから結局高戦力っていうのは、その皆さん方に言ってきたのは、もう世界中そのもうしらみつぶしにその高戦力みんなが信心することだっていうふうに言ってきたんですけども、だけどもとりあえず社営の三六で1000万で高戦力っていうことにしようやっていうふうにそのヘリクツを働くようになってこのしまったわけですよね。だから本当にこのもの なんていうんですかね、人口として高線ルーフっていうことをその言い出したならば、絶対にその高線ルーフっていうことはありえないわけですよね。だけどどんな主張にも、この反対する人にも憎む人にも、この南無法蓮華経の縁を結ぶっていうことにおける逆縁の高線ルーフっていうことは、これは絶対できるわけですよね。全員世界中の人がこのご本尊を持って南無法蓮華経って唱えるっていうのが高線ルーフだっていうことは不可能ですけども、だけど世界中の人にこの南無法蓮華経の縁を結ぶっていうことは、これは私たちがしていかなきゃいけない、私たちができることなんだということが言えるわけなんですよね。だから順縁の高線ルーフと逆縁の高線ルーフということを考えたときに、順縁の高線ルーフということをこの目標に掲げる創価学会や検証会やそういう人たちっていうものは、 必ずその指導者を絶対化して、そしてその強制的にまた強引に、またその信心してるから何をやっても許されるっていう暴力的に、この力でもって 力を出してでも力でもって、ち力ずくでもそのこの信仰、そのご本尊を持たせればいいんだっていう風な、その傲慢なこの考え方っていうものに必ずなってってしまうということなんですよね。だから我深く何じらを敬もうっていう上不協菩薩の、そのこの妙法に縁をさせるっていうことの姿勢っていうものからどんどんどんどんその外れていってしまうということが言えるわけなんですよね。大聖人様の示されたところの高専ルフは、上不協菩薩の我深く何じらを敬もうっていう、誰にも仏の命というものが備わっているんだということをこの伝えていくっていう逆縁の高専ルフということが、この大聖人様のこの示された、また大聖人が身をもってこの示されたところのですね、この姿なんだということがこの言えるわけなんですよね。だからそういうことで、この南無法蓮華経の法というものをですね、傲慢にならない洗脳や、また絶対者カリスマ性を演出したそういう人物を作らない、そういう本当に毎日毎日のもう本当に普通の生活の中で、この南無法蓮華経の法というものをその行じていく、法華経の行者としての生き方というものをこの大切にしていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。ちょっと飛びますけれども、心の使徒はなるとも心を使徒せざれぬとは六波羅蜜経の門徒かしとですね。六波羅蜜っていうのは不正、自戒、ニンニク、精進、知恵、禅定というその6つのこの修行というものをですね、この仏の仏教の修行者としてですね、その心がけてその行かなきゃいけないということですよね。仏の教えというものを尊び信じて、それを供養していくということですね。この南無法蓮華経の法のこの法宝限界の戒めというものをちゃんと守っていかなきゃいけないということですね。そして正しい法というものをこの信仰して伝えていくために、人から非難中傷を受けることがあったとしても、そのことに耐えていかなきゃいけないということですよね。そして南無法蓮華経の信心修行にこの精進していかなきゃいけない。から南無法蓮華経の法というものをこの信ずるにあたって、この南無法蓮華経の法がどういうもんなのかということを学んで心を深めていかなきゃいけないということが、不正、自戒、ニンニク、精進、知恵、禅定ということのこの6つのこの修行、六波羅蜜というふうに言われているところのこの修行というもので、この南無法蓮華経の信仰というものをこの身をもって示していかなきゃいけないということがこの示されているわけですよね。でその中に、心の使徒はなるとも心を使徒せざれと、もう今まで何遍もですね、その聞いてきた言葉なんですけれども、私たちは自分のやっぱり我というものがその生まれついてありますからね。自分の考え方、自分の性格、そういうものがありますよね。だけどもこの南無法蓮華経の教えというものに触れた時に、自分の今まで 抱いて育ててきたその心というものに間違いがあるなと、限界があるなというふうに分かった時にはですね、素直にこの南無法蓮華経の教え、心というものにその切り替えていかなきゃいけないということなんですよね。だから自分の我欲の、自分の心の師に、師匠にこの南無法蓮華経の法というものをしていかなきゃいけないと。間違っても自分の我欲を中心にしてこの南無法蓮華経の信心というものを受け止め考えてはいけないということなんですね。自分の心を中心にして信仰するか、南無法蓮華経の心を中心に信仰するか、この二通りの中で南無法蓮華経の心を中心にして自分の心というものを南無法蓮華経の鏡に映す形でこの南無法蓮華経の法を中心にして生きるという、それこそがこの信仰をしている法華経の行者として生きるということのこの大切なんだ、大切さなんだということなんですね。それが心の師とはなるとも心を師とせざれというその言葉にこの表されているわけなんですよね。でもですね、私はこの間9月の13日のお香の後の総会の時に、くしくも宇都美さんが話してくれたんですけども、この大聖人様の教えはですね、本当にその疑って疑って疑って疑って疑い尽くして、そしてその疑いをですね、一つずつその晴らして、それで私はこの疑うということはですね、探求という言葉と同じだと思ってるんですよね。探求っていうのは探し極めるというふうに書きますけども、本当に私たちがこの信ずる南無法蓮華経の法というものはどういうもんなのかということが自分自身の知識や自分自身の信心の心の深さによって自分自身が納得しなかったら本当の信にはならないんですよね。何か分かんないけども信じろというふうに言われるから信じてますっていうんじゃ、それは本当の信心じゃないわけですよね。南無法蓮華経の法っていうのはこういう教えだから私は信じてるんですというふうに思える、言えるもんでなかったらそれは信ずるということにならないわけですよね。だからただ迷いの疑いじゃなくて、この南無法蓮華経は何なのかな、大聖人の教えは何なのかな、大聖人はこの場面でこうやって生きた、こういうふうに判断されたことはどういうことなのかなということを一つずつ疑って疑って疑って疑ってこの真実を探求する、この法というものがどういうもんなのかということをですね、本当に探し求めて探し求めて、そして本当のこの真というものに至る、人から言われて信ずるんじゃなくて自分自身がこういう教えだから信じてるんだというところまでですね、その疑いを晴らして疑いを晴らして疑いを晴らして、そしてこの本当の真というものをこの根ざしていく、揺るぎない真実というものを自分自身で築いていくということがですね、本当のこの日蓮大聖人のこの信心修行の姿ということなんですよね。だから洗脳やマインドコントロールのない信心をしなきゃいけないということなんですよね。 誰かに言われてやるとか、誰かにずっとコンコンと注意をされてこうなりましたじゃなくて、自分自身でその一つ一つの疑いを晴らしながら、この法華経の行者として生きるということが一番この大切なそのことなんだということなんですよね。だから絶対に催眠術のような洗脳やマインドコントロールのない、そういう信仰というものをしなきゃいけない。心の使徒はなるとも心を使徒せざれということは、洗脳やマインドコントロールではなくして、自分が自分に言い聞かせて、人から言い聞かされるんじゃなくて、自分で自分に言い聞かせて、心の使徒はなるとも心を使徒せざれというそういう疑って疑って疑い尽くして探求して真理を探し求めて、この法華経の行者として生きるという信仰をしていかなければならないということを、心の使徒はなるとも心を使徒せざれというこの有名な言葉に置き換えて、この大聖人様はこの示されてこのいるわけなんですよね。ですからこの心の使徒はなるとも心を使徒せざれ、もう信仰の中で一生のですね、その戒めの言葉だというふうに思うんですけれども、二度とですね、創価学会の時にこの経験した洗脳やマインドコントロールではなくしてですね、自分で自分の心の中に揺るぎのない南無法蓮華経のその信仰というものをですね、その気づいていけるような、そういうこの信仰者っていうものをこの目指していってもらいたいということを、この場で、お願いをする次第であります。